季節になりましたけども、今日は、またローマ書からお話をしていきたいと思いますけども、パウロの悲しみというタイトルでローマ書9章から11章までを、ちょっと長いですけども全体こうお話をしていきたいと思います。その前にですね、皆さんちょっとこれ、はい、このいろんなね、まあ、会社とかいろんなあれ、皆さんおなじみとかだと思いますけども、共通点なんだと思います。共通点、全部英語みたいな共通点、これね、外資、いや外資で、これ国関係してるんですけども、これね、全部ね、創業者もしくはその CEO、トップがね、ユダヤ人の会社です。全部そうです。これわかりますよね、共通点。真ん中の人、これが最近話題になりましたよね。これ3人ともノーベル賞を取ったユダヤ人で、ラビン首相と、アインシュタインの有名ですね。この人わかりますよね、この人ね。私たちよりもちょっと前の世代の人なんかも、これですね、ボブ・ディランでね、いろいろお騒がせしましたけども。ユダヤ人、共通点です。今日の箇所ですけども、ローマ 9-2。から3ですね、私には大きな悲しみがあり、私の心には絶えず痛みがあります。もしできることなら、私の同胞、肉による同国人のために、この私がキリストから引き離されて呪われたものとなることさえ願いたいのです。パウロの悲しみは、自分の同胞、自分の同じ国の人間、つまりユダヤ人が救われてないことへの悲しみであって痛みでした。今日はここからですね、私たちにとっての悲しみ、パウロにとっての悲しみ、見ていきたいと思います。ちょっと一言お祈りいたします。ハレルヤ天の父なる神様、感謝します。神様、クリスマスの季節になりました。ロウソクが一本一本灯っていきますけども、神様、私たちが今日この、パウロの、書いたローマ書から、パウロの悲しみについて、パウロの願いについて、学んでいくことができるように助けてください。神様、あなたが御言葉を通して語ってください。感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン、アメン。今ローマ書皆さんやってますけども、でこの間ちょっと前後する場合もあるんですが、ローマ書の1から8までってパウロ、例えばですね、8章の最後のところなんかね、これ出ないですけども、例えばこんな37節、しかし私たちを愛してくださった方によって、これが全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者になるのですとかね、私はこう確信しています、死も命も見つかりも、権威あるものも今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他どんなひどいことも、私たちのキリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんって、もう大盛り上がりなんですよ。8章で大盛り上がりに盛り上がってんのに、9章になってパオロどうしちゃったのっていう話ですよね。どうさっきまで圧倒的な勝利者ってやったのは、私には悲しみがあります、ちょっとパオロ大丈夫ってなるじゃないですか。でその悲しみについて今日は見ていきたいと思うんですけども、ローマ書というのは1章から8章までが、まあ教理というかね、キリストの教え、まずこれ最初からやったらまた大変ですけど、いろんなね、1章から8章まで良い言葉がいっぱいありました。圧倒的な勝利者、神がね、私たちの味方であれば誰が敵対できるだろうから。もう好きな言葉いっぱいあります。で、12章から16章、来週やりますけども、それは、愛の実践の生き方と書いてあります。で、その真ん中にサンドイッチされている9章から11章というのは、場合によっては一番大事なことかもしれないと。で、内容は、イスラエルの救いについて書かれているんですね。ただ今回、イスラエルの救いだけでなくて、私たちにとっても、じゃあ私たちの同国人、私たちの同胞、日本人のための救い、先ほどね、プレイヤーウォーキングっていうのもありましたけども、そういう伝道への思いについても、今日はちょっと見ていきたいと、考えていきたいと思います。レジュメに沿っていきますけども、救いの喜びと悲しみということで、ローマ10章1節に、神に願い求めているのは彼らの救われることです。これパウロの言葉です。パウロの悲しみ、痛みというのは、自分たちは、そしてこの異邦人のクリスチャンたちが、どんどんどんどんイエス・キリストを信じて、圧倒的な勝利者になっているのに、当の、本当にね、オリジナルのユダヤ人が救われていない。それがパウロにとっての悲しみでして、痛みでした。そして、責任だったんですね。さっき、ユダヤ人ノーベル賞って出ましたけども、 ユダヤ人ってちょっととんでもない、よくね、皆さん聞くと思います。世界の人口に対して、これちょっと諸説あるんですけども、その年によっても違うあれなんですけども、0.38、ある人は 0.2% と言います。とにかく、世界全体に対して 0.2 か3の人口であるにもかかわらず、経済の、ノーベル賞、経済に関して 60% 以上がユダヤ人。医学で 20%、物理で 20%、科学で 10%、文学で 10%、つまり、全部、すべての分野で、ユダヤ人は全体で合わせると 20% とも言われてますけども、0.2、例えばね、0.2% しかいない人たちが 20% 取ってるってとんでもないことなんですね。人口比から言ったら、ノーベル賞なんか一つも取れなくてもおかしくないのに、彼らは、すべての分野で、ノーベル賞を取り、そして、先ほどね、皆さんがおなじみのいろんな企業、有名な企業の創設者になっていると。なんだこの人たち、なんか悪いことやってんのかって思われるからユダヤ陰謀説とかそんなも生まれるんですけども、ユダヤ人は選ばれたというふうに聖書で書かれて、選ばれて特別に祝福された民族であると。聖書の中にはこう書いてあります。9章11節。その子供たちはまだ生まれてもおらず、善も悪も行えないうちに、神の選びの計画の確かさが行いにはよらず、召してくださる方によ よるようにと、ということで、ここでは、その後ね、兄は弟に仕えるとか、私はヤコブを愛し、エサを憎んだとか書いたんですけども、例として、この選びというのは、誰かが、ユダヤ人が、これ、勘違いしないようにしなきゃいけないんですけども、ユダヤ人が偉いからとかね、ユダヤ人が優れてるからではなくて、神様がユダヤ人を選んだっていう、その選びが大事だと。その例として、ヤコブとエサウという兄弟がいました。双子の兄弟です。この二人は、皆さんね、お話ご存知だと思いますけども、イサクのね、子供として双子の、兄弟がいたんですけども、こんな話がありますよね。ヤコブが、弟で、エサウがお兄さんで、お兄さんは狩りが上手でね、いろんな獲物を取ってきた。で、お父さんはエサウの方が好きだった、長男のエサウが好きだったんですけども、神様の計画ではヤコブが後を継ぐと。で、ある時ヤコブがお兄さんをね、騙して、お兄さんにね、イサクを騙して、私はエサウですと。祝福してください。ね、祝福を奪い取ってしまった。エサウの方は、ヤコブに対して、お腹が空いてる時にね、この豆のスープかなんかと交換に、おお、私のね、俺の長男の権利なんかお前にやるって言ってしまったと。そういう話が、聖書にあるんですけども、皆さん、ヤコブとエサウの話を知ってる方、ちょっと考えてみてください。どっちが友達だったら、どっち友達にしたいですか、皆さん。ヤコブみたいなタイプと、エサウみたいなタイプ。私ね、ヤコブあんま好きじゃないんですよ。だって、お父さん騙す、兄貴騙す、その後ね、逃げた先でも親戚のおじさん騙してるんですよ。で、なんかね、こすいんですよね。で、エサウはどちらかというと、バカなだけです。食いしん坊でバカなだけです。で、しかもエサウは、ジャイアンみたいなところがあって、ヤコブが謝ってきた時に、許してるんですよ。わかったと。単純なだけなんですよ、この人。で、この人ね、この聖書の中でこう有名な人があれですけども、相当ひねくれた、ね、性格の人で。ですけども、神様は最初に、彼らがまだ性格もね、わからない、何にもしてない時に、兄は弟に仕える、つまり、ヤコブを選んだ。イスラエルの選びというのは、そういうものがあるんですね。人によってはイスラエルという国ね、もう世の中の本当にね、こう、なんか、ガンのように売ってる人もいます。いろんな問題を起こす。そして、こう、パレスチナとの問題もあって、それはまた別の話でもあるんですけども、イスラエル問題ってものは、ね、この地球上の大きな問題であって、要は問題児ですよ。ですけども、何をしたとかそういうわけではなくて、神様はイスラエルを選んだというそういう事実が聖書に書かれていることを、ちょっとここでね、思い起こしてみたいと思います。で、ここで、なぜ、イスラエルが、このパウロの時代に、今のね、この手紙に戻りますけども、なぜ救われなかったかと言いますと、信仰ではなく立法の行いによって、と書かれているところがあります。イスラエルは、信仰の民として選ばれたんですけども、そのために立法が、聖書が与えられたんですけども、そこを信仰よりも何かを達成することによって、立法の行いによって、そして、だんだんね、その立法というのが、形が変わっていって、立法主義というね、 これをしなければいけない。しなければ救われない。こうすれば救われる。私はあなたよりも多くやってるとか、ね、そういう考えになってしまった。それで、イスラエルは救われないというところになっていったんですね。私の話に行きますけども、さっきね、山の話が出ましたけど、私やっぱ若い頃というか、若い頃というかですね、こう、何かを求めるわけですよ。何かを求める。最初は、私高校ぐらいからずっと山登りをして、大学の時には、こう、ヒマラヤ、この近くまで行きました。これエベレストですね。一番向こうの、向こうって黒いあの尖ってるのがエベレストで、ヌプテ、ローゼっていうのが二つにあるんですけども、私、本気でこう、登山家とか冒険家になろうと思った。自分のこの生きるそのね目的は、そういうこう冒険の世界にあるって本気で思ってたんですね。で、海外も行きましたし、ヒマラヤまで行きましたし、そこにね、求めてたんですね。ですけども、ある時、自分の中で違うっていう気づいてしまった。で、次に私が入った世界が、写真が全然ちょっと関係ないんですけども、福祉の世界だった。つまりヒューマニズム。人間が、つまり行いですよね。どんなことをしたら、こうね、人のためになるか、自分のためになるか。人間が自分の力で世の中を良くしていこうと。少しでも自分の力で世の中を変えていこうと思って、福祉の世界に入ってそこにずっといたんです。ですけども、そこでもやっぱりこれ違うなっていうのが、限界があるなっていうのが分かってる。で、その時に、私は、何の目的も、まあ、英語を勉強してちょっと海外にでも儲かっていう話もあったんですけども、オーストラリアに行って、そこで信仰を持ったんで、キリストに出会った。いい写真があったんでね、山のバックにこう、十字架がありますけども。私も、そうなんですけども、自己実現でもないし、ヒューマニズムでもないし、ただ信仰によって自分で何かをしたとか、自分で何かを達成するとか、どっかに達するというのを、そういうのは宗教です。そうではなくて、キリストを信じる信仰によって、私たちは救われる。創世書に書いてます。ローマの9の32。なぜでしょうか？信仰によって追い求めることをしないで、行いによるかのように追い求めたからです。私たちは気をつけないと、いつも私なんかすぐそうですけども、信仰よりも行いを大事にしてしまう。何かしてるから。もちろん行い大事です。ですけども、ユダヤ人がそうだったように私たちは、まず信仰によって、スタートは信仰なんですね。もう一つ、今日ちょっと二つの話をするのでね、ちょっと話があちこち行くかもしれませんけども、イスラエルの救いと、私たちの同胞日本人の救いと。イスラエルの救いのために祈るという、こと、ちょっとね、覚えておいてください。聖書の中には、イスラエルのために祈るなら、私は彼らを祝福しますと。私たちがイスラエルのために祈るときに、神様は私たちを祝福する。イスラエルを通して私たちは祝福されるというふうに、聖書に何回も出てきます。イスラエルは私たちにとって遠い国の、ね、関係ない国かもしれない。ですけども、クリスチャンである私たちはイスラエルのために今でも祈る必要がある。戦争があります。ね、イエス様のことを知らないユダヤ人たくさんいます。私たちは彼らのために祈って彼らを祝福することが、大事だと聖書に書かれています。そして彼らが信仰を持つことができるように。じゃあ、2番目に行きますけども、今度は、御言葉と宣教ということで、ローマ書の10の14、述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょうと。御言葉があなたの近くにあるという言葉がここに書かれてますけども、どんな意味、どういう意味なのか。まあ、例えばローマの10の12は、人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。ローマ13、10の13、主の皆を呼び求める者は誰でも救われるのです。聖書の御言葉、神様の御言葉、この聖書です。私たちはこの聖書によって、その書かれていることを信じることによって、イエス・キリストの十字架を信じることによって、そしてそれを信じるだけでなくて、口で告白することによって救われると書かれています。今日、バプテスマをしますけども、それも同じことですね。ただ信じてます、私信じてるから大丈夫です。ではなくて、告白すると。ここではみんなの前で、その、こうにね、告白して、水の中に浸かるんですけども、聖書の中に、はっきりと書かれていることは、このことなんですね。信じる。 心の中で誰かに何も言わずに内緒で信じてるんじゃなくて、自分の口で告白して、私はキリストイエスを信じます、私の救い主として信じますと告白することによって救われると。そしてこの主の御名を呼び求める、同じことだと思います。そうすることによって、どんな人でも、誰でも、どんな国籍の人でも、どんな罪人でも救われるというのが、このローマ書でパウロが言っていることです。で、その御言葉というのは、遠くにあるんじゃなくて、その機会というのは遠くにあるんじゃなくて、今すぐでも、今この場でできることなんですね。一年間ちょっと修行してからとかね、一年間聖書を読んでからじゃなくていいんですよ。聖書一行も読んでなくても、イエス・キリストを信じて、心に信じて、そして口で告白するならば、救われるんです。でも、そのためには、御言葉が必要なんですね。良いことの知らせを伝える人々の足という言い方をここでしてるんですけども、良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょう、なんてことを書いてありますけども、じゃあ、良いこと、良い知らせ、聖書の良い知らせを伝える人々の足って何でしょうか。バイブルサインの時にその質問をしました。何かの方はね、例えばね、方法とかね、知らせる方法とかね、そういった方がいましたけども、皆さん、マザーテレサ、ね、有名な方ですよね。この人ね、あるカトリックなんですけども、私尊敬してますけども、あるクリスチャンの、福音家の人たちにとっては、あんまり尊敬されてないですね。なぜかというと、伝道してないじゃんってね。宣教してないじゃん。どういうことかと言いますと、マザー・テレサは、そのね、もう、死んで、これから死んでいく人たちをたくさん面倒見て、そして、解放して、その人が亡くなるときに、例えばその人は仏教徒だとしたら、仏教徒のまま送り出したと。で、イスラム教徒だったら、イスラム教徒のまま、送り出したと。つまり、伝道しなかったっていうふうに言うんですね。実際そうらしいんですよ。その人の宗教でちゃんと安らかに死なせてあげたっていうことなんですよ。で、クリスチャンのね、そういう本当にそういう一生懸命やってる人にとっては、なんでそこやんなきゃダメでしょっていう人たちがいるわけですよ。一生懸命ね、こう介護して、その世の中のためにこうやっても、そこの最後のところで、それやんなかったら、意味ないじゃんっていう人たちいるんですけども、どうですかね。この人の、このね、この人もう亡くなりましたけども、いろんな、ただ、日めくりカレンダーとかありますよね、いろいろね。そういうことによって、この人の生き方によって、どれだけ多くの人たちがイエス・キリストの姿をこの人の後ろに見たかと。どれだけ多くの人たちが救われたかと。私はわかりません。その、神様はどういうふうに評価を下すかわかりませんけども、この人が良い知らせを伝える足となったのは、確かです。どんな人よりも、世の中の、本当にね、たくさんいますけど、たくさんいる中の、どんな人よりも、良い知らせを伝える足となり、今でもそうなっていて、うちにも時々ね、トイレなんかにこうかかったりしますけども、こういうふうに、マザー・テレサの言葉とかね、足となるというのはそういうことだと思います。いろんな形があると思います。人に批判されようが、それが、キリストを良い知らせを伝えるね、方法になっていれば、それが、良い知らせを伝える、足となるんじゃないでしょうか。良いことの知らせを伝える人々の足、宣教という言葉、難しいことは述べ伝える、教えを述べ伝える。マザー・テレサは、もしかしたら、死んでいく人、その仏教徒でもイスラム教徒でも他の宗教の人たちにね、イエス様のこの救いを伝えないで、もしかしたら、その人は、死んでしまったこともあったかもしれない。ですけども、逆にね、私が例えばこの聖書を持って、その路傍に立ってね、ただこれを読んでとかね、あと、新宿とか時々いますよね、こう、宣伝カーでこう、声だけ流してね、御言葉読み上げて、世の終わりがとかって。それで救われる人もいるかもしれませんけども、どうでしょう、ただ、本当に私たちはただ、その言葉を、命もないまま、愛もないまま伝えても、それは伝わらないかもしれない。良い知らせを伝える足というのは、いろんな方法があると思います。述べ伝えるというのは、いろんな方法があると思います。もちろん私は、この、御言葉を、 今みたいにこうメッセージを通してね、あと学びを通して伝えるんですけども、一人一人ね、違った方法、違った足を持ってるわけです。10章15節、使わされなくてはどうして述べ伝えることができるでしょう。次のように書かれている通りです。良いことの知らせを伝える人々の足はなんと立派でしょうと。使わされる。私たちは嫌でもいろんなところに普段使わされてます。そこで別にね、こう、キリスト、なんか御言葉の入った T シャツ着てもいいですよ。聖句をこうね、何かこう教えてもいいですよ。でも、それ以外にも、いろんな方法で私たちは、良い知らせを伝えることができるんじゃないでしょうか。そしてそのことを、パウロは、言ってるんですね。私たちは、このクリスマスの時期、私ね、こう、また、シロちゃんが作ってくれた、こう、今年のカードあるじゃないですか。で、今年はね、今年というか去年あたりからですね、私が行って歯医者さんに置かせてもらうんですよ。置いてくれるって言うから、いいのって言ったんだけども、置いてくれるらしいから、置いてね、してるんですけども、さっきも言いましたけど、プレイヤーウォーキングもね、これからします。最近ね、このマンションとかにこう入れると、まあ、いろいろうるさくなりましたし、入れなくなりましたけども、でも、私たちが一番大事なのは、その思いを持って、願いを持って、祈りを持って、一件一件ね、本当に祈っていくだけでも、それは本当に、良い知らせを伝える足になると思います。ね、刑事じゃないですけども、こう足をね、靴をすり減らすぐらいに、伝道して回ったら、もしかしたらもしかしたらないや、この地域は本当にね、救われると思います。はい、三つ目。神の奥義。異邦人の救いとイスラエルの救い11章。ローマ11の25。兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていただきたいと。まずローマの11の11に、こんなこと書かれてるんですけども、イスラエルに妬みを起こさせる。では尋ねましょう。彼らがつまずいたのは倒れるためなのでしょうか。絶対そんなことはありません。かえって彼らの違反によって救いが異邦人に及んだのです。それはイスラエルに妬みを起こされるためです。これがこの奥義っていう、奥義ということを見ていくんですけども、イスラエル、ユダヤ人が、今もそうですけども、そもそもイエス様はユダヤ人なのに、イスラエルはキリスト教の国じゃないんですね。ユダヤ教の国です。で、つまずいた、ね、イエスを、こう、救い出すとわからない。パウロの時代から、今もそれは続いてます。パウロの悲しみは今も続いてます。でも、それは、それで終わりなのか。パウロは言います。そんなことはありません。これ、パウロって、私も結構ね、ポジティブシンキングなんですけども、すごいポジティブな考え方ですね。彼らがつまずいて、彼らがイエス様を信じないのは、彼らの違反によって、救いが異邦人に及ぶためだと言うんですね。で、異邦人は私たちでしょ。今、イスラエルの人たちはイエス様を信じてません。でも私たちはイエス様を信じてます。それを見て、彼らが、気づくんですね。あれ、もともとイエス様って俺らのから出た人じゃん。俺らがそれでね、祝福を受けないのっておかしくねって思うわけです。で、妬みを起こさせるために、今私たちは彼らに妬みを起こさせるぐらいに神様からの祝福を受けなきゃいけないんです。異邦人は。祝福されなきゃいけない。そういう計画が、あるというふうに、ここで言われてるんですね。で、その例えとして、オリーブの例え。これもちょっとね、この簡単にやるのは申し訳ないんですけども、ローマの、11章17節からずっとね、オリーブの話が出てくるんですけども、もしあなたが野生種であるオリーブの木から切り取られ、元の性質に反して栽培されたオリーブの木につながれたのであれば、これらの栽培種のものはもっとたやすく自分の代理につながれるはずです。オリーブ。これはいわきでね、私たちが震災支援したいわきで、広野町とかもかな、今、オリーブプロジェクトっていうのやって、もう、オリーブを新しく植えて、それに、で、産業にしようっていう働きが、イカピーなんかは多分ね、確か、関わってるんですけど、やってるんですね。で、これ苗木を植えて、やるんですけども、オリーブって結構ね、こう、継ぎ木とか、挿し木、ね、そういうのやる人は、詳しいかもしれないけども、それでね、よく増えるそうです。で、このオリーブの例えっていうのはどういうことかと言いますと、野生種であるオリーブ。これは何を表しているかと言いますと、私たちです。異邦人です。で、栽培されたオリーブ。これは、まあ、神様のね、この国というか、オリーブの木ですね。で、 栽培種のものというのがユダヤ人のことを言ってるんですね。イスラエル。つまり、最初繋がってたんだけども、今切り取られて、落っこっちゃってると。ユダヤ人は最初、一本の木だったんですよ。で、オリーブの木だった。栽培されて、神様に栽培されたんですけども、そこが、枝が、ユダヤ人という枝が切り取られて、今下に落っこってると。で、その切り取られた箇所に、野生のオリーブ、違うところから来た私たちオリーブ、異邦人のオリーブの木が付けられて、今そこが、つながって木になっていると。それが私たちの今このクリスチャニティというかね、神様を信じているここなんですけども、その今落っこっちゃってる、そこに放置されている、私たちとつながってない栽培種のものであっても、もともとそこにいたんだから、簡単に接ぎ木することはできますよ。そういう計画があるんですよっていうことを、ここでは、言っています。オリーブ。で、オリーブって、あんまりでかいの見たことないでしょ。私もちっちゃいのしか見てなかったんですけども、写真調べるとね、今すごいですね、これ。樹齢2000年って本当かと思うんだけども、根っこがこんなになるんだって。この根っことか枝がこんなにね、こう、なって、すごいことになる。でも確かに何百年何千年経ってるかもしれないですね。オリーブ。神様は私たちをオリーブの木に例えます。もしあなたが野生種であるオリーブの木から切り取られ、元の性質に反して栽培されたオリーブの木につながれたのであれば、これらの栽培種のもの、もともとついてたユダヤ人はもっと簡単に戻ってくると。つながれると。それがここで11章で言ってる大事な、ことです。で、この後、いよいよその奥義、奥義っていうのが出てくるんですけども、奥義って読むかと思ったら、これ奥義っていうのね、聖書の中だとね。で、私なんかの世代だとね、奥義とか奥義っていうとね、どうしてもね、これが出てきちゃうよね。北斗の拳とかね。北斗百裂拳とか。今、あれ、なんだっけ、百裂拳の元祖は、ジバニャンじゃないからね。ケンシロウだからね。で、ミステリオンっていう言葉なんですけども、ミステリーって小説とかあるじゃないですか。あのミステリーって言葉は、ここから来てます。何か隠されてるもの。隠されてるものが明るみに出ると。つまり、奥義というんですけども、ちょっと前に、私教会のメンバーの、リリちゃんとアルバートさんの結婚式、中国系のね、方の結婚式に行った時に、中国雑技団ってほら、聞くじゃないですか。で、来てたんですよ。で、その中の、そのね、やっぱね、奥義っていうのを見せてもらった。で、その変面って、この、今ちょっと見せますけど、これ。このね、顔がね、この顔のお面がどんどんどんどんね、変わっていくっていう、これが来てくれて。で、これ、なんで、本当ね、すごい不思議なんですよ。で、どうもね、中国のね、国家機密っていうのを言ってるらしいんです、もう。で、一子相伝なんだって。で、俺もう、釘付け。でもすごい、これね、今度ね、YouTube で出てるからね、見てください。本当にね、こう、一瞬でっていうか、もう目に、一瞬ぐらいのネタを、このね、種を探そうと思うんだけど、わかんないぐらいになって。で、しかもね、こう、うまいんだよ、この人ね。こう、なんかこう、動きをしながら、こう、ヒーローっぽい動きするのよ。曲もヒーローっぽいの。で、こう、こういう人来ると、こんなとこ来て、こんな握手しようとして、こう、手出した時に、ふじかにこんなことやるから、もう、大盛り上がりで、俺んとこ来てくんないかなと思いながらね、こう、見てて。で、ね、これどうしても俺これちょっと気になって、調べたんですよ。ただね、ネットで10万ぐらいでね、売ってる。一子相伝じゃないのと思うじゃない。国家機密でいいの10万円でって思うんだけども、で、俺ちょっとね、考えました。マジで。J キッズでどうかなとか思ったんで。まあ、奥義ってね、こういういろんなものありますけども、聖書の奥義というのは、一子相伝じゃありません。ローマ書の11の25、26。兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていただきたい。それは、あなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。その奥義とは、イスラエル人の一部が堅くなりになったのは、異邦人の完成のなる時までであり、こうしてイスラエルは皆救われるということです。この奥義を、あなた方みんなに知っておいてほしいと。一子相伝じゃありません。そんなケチなこと言いません。国家機密でもありません。これは、 奥義ではあるんだけども、皆さんに開かれた奥義であって、その奥義とは、イスラエルの一部が固くなになった、今でもイエス様のことを信じない 0. 何パーセント、でも日本人も同じだけどね。で、それは、ある時まで続くと。で、でもそのある時になったらイスラエルはみんな救われるという。だから祈りなさい。だから、それを忘れないようにしなさいというのがここに書かれている。じゃあその、ある時とは何なのか。異邦人の完成のなる時とあります。異邦人の完成って何でしょう。私たちにも関係あることです。異邦人の完成という言葉、ギリシャ語で見ますと、完成というのはプレーローマといって、まあ、満たすとかね、満ちるとか、そういう意味があるんですけども、それと同時にね、継ぎ切れとか継ぎ布っていう意味があるんですよ。聖書のイエスの例えの中で、良いぶどう、新しいぶどう酒を新しい皮袋にと話があるじゃん。その中、その話の流れで、継ぎ布ね、継ぎ布の話が出てくるんですけども、その言葉と同じ言葉なんですよ、プレローマって。だから何かを継ぎ足すとか満たすとかそういう意味があります。で、の、完成のなる時ってところに使われてるのが、エンセルコマイという言葉で、これは、入っていくっていう言葉。この言葉も、例えばね、神の国は、このような者たちのものですっていう、その子供たちね、子供のようにならなければ入れませんというところのその言葉、エンセルコマイ。で、この、異邦人の完成っていうとね、なんかこう、ちょっと抽象的なんですけど、もうちょっとね、それを見ていくと、すべての異邦人、すべての、つまり、継ぎ切れ、ピースとも言ってもね、そこに、入っていくときに、完成するっていう風に、訳すことができるわけです。で、どういうことか、ね、ユダヤ人はね、なんで頭がいいかって、こういうことをいつもやってるんですよ。こう、連想ゲーム、連想ゲーム、連想ゲーム。つまり、この世の中にはいろんなピースがあります。いろんな国があります。いろんな人がいます。でもそこに、すべてのピースに、すべての継ぎ切れに、そこに、入っていく。何が入っていくんでしょうか。福音が入っていくんですよ。すべての国の人たちに福音が伝えられる。で、ある人は信じなくてもいいって言います。関係ないと言います。とにかく伝えるっていうことが大事だと。そこから先はその人の責任ですから。でも、私たちもすべての継ぎ切れ、すべての人たちのところに入っていくと。伝えると。もっと細かいところで言うと、私たちにとっては、もちろんね、イスラエル、異邦人大事ですけども、私たちの周りの人たち、いろんなピースのいろんなところにね、いろんな人たちがいます。私たちが、その人が信じる信じない関係ないです。そこに福音を持って入っていく。その時に、イスラエルが救われるし、世の終わりが来るというふうに書かれてるんですね。クリスマスの時期、私たちがそこに入りやすい時期です。伝えやすい時期です。どんな形でもいいです。それこそこの、ね、カードを渡すだけでも構わないです。相手がそれを破り捨てようが構わないです。それを入っていく。また22の44、この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、すべての国々に明かしされ、それから終わりの日が来ます。すべての人が悔い改めて書いてありません。述べ伝えられ、明かしされたことによって世の終わりが来ますと書かれています。また23の39、あなた方に告げます。祝福あれ、主の皆によって来られる方に、と、あなた方が言う時まで、あなた方は今後決して私を見ることはありません。これは、ユダヤ人が、イスラエルが、祝福あれ、主の皆によって来られる方に、と、このあなた方ってユダヤ人ね、言う時、その時に、世の終わりが来ると言います。つまり、イスラエルが、イエス様を知って、イエス様を、褒めたたえると。これヘブル語で言うと、バルハバーベシェイムアドナイ。祝福あれ、主の皆によって来られる方に、バルハバーベシェイムアドナイって言うんですけども、そういう時が来るって言うんですね。で、その来るためには私たちがすべきことは、イスラエルのために祈る、そして、異邦人、私たちの同胞のために、悲しみを持って、そして自分の足を持って、責任を持って、 伝えていくということなんじゃないでしょうか。私は異邦人の救いのため、神様の、それが神様の計画、それが神様の奥義です。エペソの3の6、その奥義とは、福音によりキリストイエスにあって、異邦人もまた共同の相続者となり、共に一つの体につながり、共に約束に預かるものとなるということです。異邦人も、ユダヤ人も、一つの体になって、そして、福音によってつながって、約束に預かる。それが神様の計画です。こういうわけで、あなた方はもはや他国人でも、キリシャでもなく、今は生徒たちと同じ国民であり、神の家族なんです。それが神の家族なんです。私たち、この教会神の家族と言いますけども、イスラエルも神の家族なんですね。世の中すべての国の、キリストを信じる人たちが神の家族であり、イスラエルはその中に後で入ってきます。ユダヤ人って面白いのは、ユダヤ人って国籍、人種じゃないんですよ。ユダヤ人って人種いないんですよ、もう。だっていろんなとこ、だって国なかったわけですよ。いろんなとこでね、いろんな国の、だからいろんな顔の人たちがいて、ユダヤ人って言われる人たちは、同じ、信仰を持っている人たちのことをユダヤ人と。またそれもちょっと、メシアニック中とか、ユダヤ人とかまた違って、ややこしいですけども、私たちでもね、同じ考え、同じことが言えます。私たち、キリストを信じる私たちは、フィリピンの3の20。国籍は天にあります。それから、主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは同じと望んでいますと。私たちみんな、国が違っても、肌の色が違っても、同じキリストを信じることによって、同じ国の人間、そして国籍は天にあるという、ことになります。これだね、これにしようかな。最後に、そのオリーブの話なんですけども、いわきのね、そのオリーブプロジェクトのところで、オリーブの苗をね、こう、売って、通販で売ってる、だったんですよ。で、それ見てて、俺も買おうかなと思ったんだけど、もうちょっと、今やってないらしいんだけども、なぜかね、2本セットなの。2本セットなんですよ。なんで1本でいいじゃんって思うじゃないですか。俺、うちだって狭いから1本でいいよって思うんだけど、2本セットで売ってて。で、なんでなのかと思ったら、実はね、オリーブって、一株だけだと実をつけないなって。自家不和合成っていう難しいことね、自家不和合成と言って、二株以上がないと実がならないっていうそういう性、自分、つまりね、自分の花粉では受粉しないんだって。しにくいんだって。だから、二株以上ないと実がならないっていう、そういう性質を持ってるものだそうです。だから収穫したいんだったら、二つの違う木が必要だと。面白いね、聖書ってね。オリーブの例え、二つのものが一つになる。一つだけでは実がならない。一つだけでは完成しない。神様の計画は、そういうこのね、植物や、このね、世の中の自然の中にも、たくさん溢れています。そして、この奥義というのは、私たち、そのね、私たちは一つのオリーブの木です。でももう一本のオリーブの木が必要であると。そういうことが、この、ローマの9章から10章に書かれてますね。今このクリスマスの時期に、本当に私たちは、同胞のために、イスラエルのために祈る必要があります。イスラエルのために祈り、そして私たちの同胞である日本人のために、日本人の救いのために祈る必要があります。ただ祈るだけでなくて、本当に足を使ってですね、みんなそれぞれの足があると思います。何も、みんながみんなね、同じことしろっていうのは、思いません。私にできないことをね、みんな、たくさんの人がしますし、皆さんができないことを私がします。私たちは一つの体として、この国を本当にもっともっと、福音で満たしたいと思います。そのための、あと、2本、ろうそく残ってますので、私たちも、神様、イスラエルのことも祈りながら、私たちの入っている場所を探していきたいと思います。お祈りします。ハレルヤ天の父なる神様、感謝します。パウロがローマ書で言っています。神の知恵と知識との富は何と底知れず深いことでしょう。 その裁きは何と知り尽くしがたく、その道は何と計り知りがたいことでしょう。なぜなら誰が主の御心を知ったのですか。また誰が主のご計画に預かったのですか。また誰がまず主に与えて報いを受けるのですか。というのは、すべてのことが神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光が常しえにありますように。神様、感謝します。あなたの本当に計画、救いの計画に感謝します。イエス様をこの地上に送ってくださり、そしてイエスを信じる信仰によって、十字架を信じ、その信仰によって私たちが救われる、この救いの計画を感謝します。そして、その先にある、あなたがまた来られるという、この地上に神の国が本当に降りてくるという、そのような計画、私たちはこの御国の計画を本当に信じます。神様、そのために私たちが一人でも多くの日本人に、異邦人に、ユダヤ人に、あなたの福音を伝えていくことができますように、あなたの福音を運ぶことができるように、その足を私たちにもあなたはくださいましたから、それぞれの足を使って、それぞれの方法を使って、それぞれの思いで、それぞれの願い、それぞれの情熱を持って伝えていくことができるように助けてください。今年のクリスマス、感謝します。本当にそれまでに、一人でも多くの人があなたに出会うことができるように助けてください。そして、このクリスマスの、今年は土曜日、日曜日と続いてますけども、本当に多くの人がこの教会に足を運ぶことができますように。感謝します。今心合わせて、イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。アメン。ありがとうございました。